ただいま新約聖書のコロサイの信徒への手紙1章の15節から20節までをご一緒にお聞きいたしました。その初めのところ15節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。巫女は見えない神の姿であり、すべてのものが作られる前に生まれた方です。主イエスキリスト、巫女イエスキリストという方について、この方は人間の肉眼や理性では決して見ることも到達することもできない神様の目に見える似姿なのだ、でそういうふうにここには教えられています。でこういう言葉を聖書から聞かされますと、私たちは戸惑うのではないでしょうか。神様という方が私たちの目に見えない、でそのことは分かるような気がするんです。確かに私たちは神様のお姿を目にするということはありません。日曜日の礼拝では毎週このところで私たちは神様を拝んでいるんですけれども、しかし例えば仏像だったり神様の依り代がこの礼拝堂の中にあるわけではありません。私たちは目で見ることはないのですけれども、聖書が朗読され、そしてその言葉が解き明かされる、でその言葉を聞いて神様の御言葉としてそれを受け止め、神様が私たちのそば近くにいてくださるのだということを信じて慰められたり励まされたりいたします。神様のことを見るという仕方で私たちが捉えるのではないわけです。普段私たちは神様を見ることができないと思って生活をしています。それでも御言葉を聞くということで私たちは満足しているわけです。ところがその目に見えないはずの神様が巫女において私たちに見える姿になっているのだ、そう言われているので私たちは戸惑うのです。でどうしてかと申しますと、私たちが神様を見ることがないように、実は巫女イエス・キリストの姿だって私たちは肉眼では見ることができないのではないでしょうか。例えば今日ここで早朝礼拝の中でここに神様の姿は見当たらないけれどもイエス様の姿が見える、そう思っているでしょうか。おそらくそうじゃないだろうと思うんです。私たちの目に見えるのは例えばこの礼拝堂の中の十字架であったり聖書の解き明かしをしている説教者の姿、そういうものは目に見ることができます。しかし、率直に申しまして神様もイエス様もその姿は私たちの目に捉えることできない、私たちはそう思うだろうと思うんです。それなのにどうして聖書は巫女イエス・キリストが見えない神様の見える似姿だって言うんでしょうか。でそのところが不思議なところなんです。で、巫女は見えない神の姿です。で、そう言い切っている言葉を聞いて不思議に思う。それは私たちがこれを肉眼で見ようとするからだろうと思います。肉眼で見えるかといえばもちろん見えないわけです。しかしそれならここに語られている巫女が見えるというのは一体どういう見え方なんでしょうか。でそのことを考えるために今日はもう一箇所聖書の別のところを聞きたいのです。コリントの信徒への手紙第2の4章2節から4節をお読みいたします。私の聖書ですと329ページです。 コリントの信徒への手紙第2、4章、2節から4節までお読みいたします。かえって卑劣な隠れた行いを捨て、悪賢く歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにすることにより、神の御前で自分自身をすべての人の良心に委ねます。私たちの福音に覆いがかかっているとするなら、それは滅びの道をたどる人々に対して覆われているのです。この世の神が信じようとはしないこの人々の目をくらまし、神の似姿であるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしたのです。この手紙を書いているパウロは、どんなことがあっても神様の言葉を私は曲げない、でそういうふうに語っています。パウロの前には実際問題としてさまざまな誘惑があるんです。この私はキリストの十字架によって救われたんだ、でそういう確信を持ったものとして生きる、でそこから離れてしまって十字架のことはよくわからないと言ってしまう方が、この世を生きるときには安全なんだろうと思います。でどうしてか、他の世の大勢の人たちがみんな十字架の事柄が分かって当たり前だと思って暮らしてないからです。大方の人は主イエスキリストが私たちのために十字架に疲れたということを知らずに暮らしていますし、またそのことを聞いても本当だってすぐに分かるようなことではないんだろうと思います。ですから私たちもですね、十字架というのは聞いたことあるけどあんまりよくわからないのです。そういうふうに、ずる賢く世の人混みの中に隠れてしまった方が楽だ、でそうそそのかす力というのは実はさまざまな機会にキリスト者の上に働くんです。もしパウロが、私は十字架のことよくわからないのです、キリストこそ救い主であるという人がいるのは知ってますけれども、しかし本当のところよくわからないのです、でそういうふうに何もかもわからないふりをすれば、おそらくパウロは迫害されることも投獄されることもなかっただろうと思います。十字架のことがわからない、でそう言ってしまった方がある意味ではずっと楽になるんです。しかしパウロは神様の憐れみによって知らされた福音をすっかり投げ捨ててしまうなんてことができないんです。どんなことがあってもパウロが聞かされた十字架の出来事を伝える神様の御言葉を手放そうとしません。でそういうパウロ自身の在り方をすべての人たちの前にはっきりと示して、そして神様に審判者になってもらおうとするんです。かえって卑劣な隠れた行いを捨て、悪賢く歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにすることにより、神の御前で自分自身をすべての人の良心に委ねます。神の言葉を曲げず真理を明らかにする、そういうあり方を持って神様の御前で自分自身をすべての人の良心に委ねるのだ、そうパウロは言うんです。御言葉によって知らされたことを曲げない、そのことが大切だ、でパウロはそう言うんです。 御言葉を聞いても私たちは自分自身の判断、人間的な判断の方を優先させてしまう場合だってあり得るだろうと思います。例えば主イエスキリストが私たちの罪のために十字架におかかりになって3日目に復活されたのだ、そういう単純なことを聞かされるときに私たちの心の中には死んだ者が生き返るはずはないのではないか、そういう疑いがむくむくっと頭をもたげることだってあり得るだろうと思います。あるいは主イエスキリストの死が、あの十字架の死があなたのためのことだったのだ、そういうふうに聞かされる場合だってあれは2000年前のイエスという人の身に起こったことであって私には関わりがないのではないか、そういう思いになることだってあり得るだろうと思います。私たちは普段自分が弱いとかあるいは惨めだということを認めたがらないので、主イエスキリストの十字架があなたの罪のためだったのです、そう聞かされてもそれを受け入れたくない思いというのがどっかにあるものなんです。十字架抜きにしてもこの私は大丈夫、自分として生きていられるんだ、どっかでそういう思いを持ちたがるようなところがあります。自分は血を流して救ってもらわなければならないほど惨めなものではない、あのイエスの死というのはあれはあの人の死だったのであって、私はもう少しマシだし、別に救ってもらわなくてもなんとか自分の人生を生きていける、でそんなふうに自分の思いのが先に立てば御言葉を素直に受け入れることができず、御言葉に反発して背を向けたり、あるいは御言葉を自分の好みに合う範囲においてだけ受け入れたり、自分が受け入れやすいように御言葉を曲げてしまうということだってあり得るんです。パウロはしかし神様の言葉というのはこれ神様の言葉なんだからこれ曲げないんだと、そういうふうに言うんです。むしろ神様の言葉、御言葉の光、福音の光のもとに自分自身を照らし出そう、御言葉の光に照らされている自分を見つめようとします。で、主イエスキリストの十字架の光に照らし出されるときに私たちは一人の例外もなく、私は自分中心に生きていて自分に過ちも不信仰もあるんだということを認めざるを得ないように照らされます。しかし同時にそういう私ですけれども、そういう自分ですけれども、そういうこの私を神様の憐れみが照らしているんだということも気づかされるんです。十字架の上を見上げたらそこにはこの私を照らし出す光の光源として、光の源として主イエスキリストが確かに貼り付けにされ、しかも死に勝利してよみがえっておられる、その姿も示されるんです。パウロが聞かされている神の言葉、真理というのはそんな姿です。この私は十字架に照らされている、そしてそういうことを語るパウロ自身はですね、語ることとして何をやっているのか、もはや自分自身の信仰の深さとか悟りの深さを宣伝するのではないんです。そうではなくて自分をどこまでも照らしてくださっている主イエスキリストを見上げ、この方を述べ伝えているというのが実感になっています。ですから五節のように語るんです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく主であるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなんです。 神様の御言葉を曲げない、御言葉に語られ教えられていることを確かに聞いたものとして生きる。でその時には細かいことは忘れたり分からなくなることがあるとしても、決して忘れることのないものが生じます。でそれはこの私というのは弱さや脆さや愚かさはあるけれども、しかしあの十字架にかかり復活されたもののしもべにされてるんだということです。十字架の主がこの私をいつも照らしてくださっている。あの十字架の主が本当に私の主人だ。でそう率直に信じる人はその主イエスキリストの姿を通して神様のことも信じ、神様に膝をかがめるようになるんです。私たちが今日聞いているコロサイの信徒への手紙で、御子は見えざる神様の見える似姿なのだ。それは私たちが十字架を見上げるときに、本当に神様はこの私を照らしてくださっているんだ。そしてこの私の歩んでいく先も、また与えられた時間の中で私が生きていく姿も、この地上の時間を超えた果てにある完成された姿も神様が備えてくださるのだ。そのことを照らし出され教えられて生きるようになるんです。神様はこの世界も私たち一人一人もお作りになった方だ。そういうふうに聖書は語っています。天地創造の一番最初のところに、そのことが語られるんです。そしてその中で私たちは御子に支配され、御子の支配に服するように作られたんだ。でそういうふうに今日のコロサイ書の一章の16節のところに教えられています。天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、王座も主権も支配も権威も、万物は御子において作られたからです。つまり万物は御子によって御子のために作られました。で万物が御子によって作られた、で不思議な言い方だと思う方いらっしゃるかもしれません。もしイエス様という方が、御子イエスキリストがクリスマスの日に忽然と現れたのであれば、それ以前の旧約の時代というのはイエス様より前にあったのですから、ここの話は辻褄が合わないということになります。でもイエス様、御子はクリスマスの日に忽然と現れたんじゃないんです。確かにクリスマスの日に母マリアから幼子イエスキリストがお生まれになったのは本当です。けれどもクリスマスよりも前にもイエス様は独り子としてはもう少し違う形をとってすでにおられたんです。でそれは神様の御言葉という姿です。私たちは実はそのことを聖書から聞かされています。毎年クリスマスのたんびに聞かされます。ヨハネによる福音書の一番最初のところで、初めに言葉があった、有名な書き出しがありますけれども、あの書き出しのところで言われている言葉というのは、イエス様のことを指しているんです。そして、あのヨハネによる福音書の初めのところを見ると、その御言葉が人の姿をとって、ご自分の民のもとにいらっしゃったんだ。だけれど、民はこの方を受け入れなかったんだ、というふうに語られています。この地上にあっては御子イエスキリストはナザレのイエスという人の姿を取られましたけれども、しかし永遠の天においては御子は神様の御言葉という姿を持っておられるんです。そして創世記の一番最初のところで神様がこの世界のすべてをお作りになったときに何をなさったか、まず光あれとおっしゃって光を作った。そして光が作られたものですから光と闇が繰り返すようになった。でそのことで時間も作られる、 で、その一番最初のですね、この世界の時間が生まれるというそのところで神様が光あれとおっしゃった、まさにその御言葉の姿で、実はイエス様はこの世界の創造に立ち会っておられるんです。で、光が作られた時だけではありません。神様はすべて御言葉を持ってですね、この世界を作りになったんだって天地創造の中に言われます。それですから、このコロサイ書では17節でこう言われているわけです。御子はすべてのものよりも先におられ、すべてのものは御子によって支えられています。この世界っていうのは神様が御言葉を持って一つ一つお作りになって、そして私たちがここに存在するようにされているんだ。で、それは御子によって作られ、御子によって支えられているんだ、そう言われています。神様が御言葉である主イエスキリストを通してこの世界をお作りになり、そして今日に至るまで神様が御言葉を持って支えてくださっているのです。この世界は終わりの完成の日に至るまで神様が御言葉を一つ一つこの世界の上に語りかけてくださり、そして持ち運ばれていくんです。で、そういうこの世界の中にあって教会はまさにその神様のなさりを知って、それにお応えする群れとして建てられているんです。ですから、巫女が教会の頭になるんです。18節のところで、こう言われます。また巫女はその体である教会の頭です。教会は御言葉によって形作られていく巫女の生きた体なんだって、そういうふうに教えられるんです。で、そんなふうに聞かされますと、教会というものがこの地上でどんなふうに形作られていくのかということがおぼろげにではありますけれど分かってくるんじゃないでしょうか。教会というのは私たち人間が先に材料としていて、その集まってきた人の合意でできるようなそういうものではないんです。もちろん私たちは神様の御心がどこにあるのだろうか、そういうことを議論して本当に神様の御心にかなった姿で歩んでいこう、そういう努力はすることがあります。しかし、それは私たちがいろいろ考えるよりも前に、神様が御言葉であるイエス様を私たちの間に送ってくださっていて、そして御言葉によって私たちを導いてくださる。で、教会っていうのは、そういう神様のなさりようによってそれに応答する群れとして建てられていくんです。ですから教会がどう歩んでいくのか、私たちが自分の思いつきを語り合ってそれによってできていくんではないんです。巫女はその体である教会の頭です、そう教えられてるんです。もしその頭のイエス様の言葉を抜きにして体の部分部分がですね、点々バラバラに自分の思いつきの行動に走ってしまうとどうなるか。人間の体であればですね、たちまちこれは、統一が取れなくなって行き詰まってしまうでしょう。体の各部分っていうのは頭が言う通りに、今日風に言えば脳の出す指令に基づいて動いているから全体が統一して動けるわけです。そしてここに語られていることによれば、そういう教会に与えられている最も光栄ある務めというのは、神様と和解させられた者の群れとして歩んでいくということです。神様と和解するということは、和解させられている以上は神様が私たちの後ろ盾になってくださるということです。ですから、キリスト者というのはもはや自分の人生を考えるときに、自分一人で、自分の力だけで渡っていこうと考える必要はないんです。私たちの歩む人生には、裏打ち、あるいは後ろ盾になってくださる方がいらっしゃるんです。で、この方の語ってくださる御言葉に耳を澄ませ、導かれながら、私たちはこの方が後ろ盾になってくださる そういう人生を過ごしていきます。この方、神様が共にいてくださり、イエス様の御言葉を聞かせてくださるからこそ、たとえ困難や試練に直面するようなことがあっても、決して私たち行き詰まらないんです。もちろん私たちこの地上の生活の中で何も困ったことに出会わないというのではありません。非常に困ったことやですね、力を出さなければいけない場面に遭遇する場合があります。しかしその時に私たちは自分の力だけで、すべて終わりまで自分がやりきらなければもはやダメなのだというふうにはされていないんです。私たちが本当に弱り果てて無力になってしまうとしても、なおそういう私たちをそこから持ち運んで、もう一回そこから歩み出していいのだ、語りかけてくださる方がいらっしゃいます。で、神様が御子イエス・キリストの十字架を通して、私たちがどんなにダメだ、どんなに万事窮したと思う時でも、大丈夫、あなたはここからまだ将来に向かって歩んでいけるのだ、そうおっしゃってくださるんです。神様が後ろ盾になってくださり、人生の裏打ちになってくださる幸いということを、旧約聖書の詩篇23編の詩人がこんなふうに歌っています。詩篇23編の1節から4節までをお読みいたします。旧約聖書の854ページです。旧約聖書の854ページ、詩篇23編の1節から4節までをお読みいたします。詩篇23編、賛歌、ダビデの詩。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。この詩人は、死の影の谷を行くときも、私は恐れない。恐れる必要がない。そういうふうに言っています。なぜなら、神様が必ず正しい道に私たちを導いてくださるからだ。で、そういうふうに語るんです。で、ただ私たちもですね、同じ約束には生きてるんですが、その際に心しておかなければならないことがあります。神様が教会の上に与えてくださる和解のためには、御子がそこで十字架の血を流してくださっているということです。私たちが教会の頭である方に従って、その御言葉に聞きながら生活していくときには、私たちの頭である方はこの世の人の救いのために肉を裂き血を流してくださっているんです。そういう方が私たちの主です。ですから私たちはこの世の試練に出会うときに、こんなはずではなかったとひるんではならないんだと思います。主が確かに血を流して私たちをあがないとってくださったんですから、主の血に清められた新しい生活の中に私たちは今生かされてるんですから、そういう主に従って生きるというときには、この十字架の死を理解しない、この世の反発、無理解ということにも直面することがあり得るんです。この世が十字架の死を理解しない、そして教会が理解されず反発を受け、試練に直面する、 で、そういう試練に出会うときに、私たちはつい身構えて固くなって、自分がしっかりして試練と戦わなければならないのだと考えたりしますけれども、しかし実はそういうときにこそ、十字架の上を見上げるというふうでありたいのです。私たちが血を流すのではなくて、主イエスキリストが私たちのために血を流して、そして私たちを照らすように十字架の上にかかってくださっているんです。主イエスキリストが無理解な頑なな相手のためにも、この私のためにも十字架の上で血を流して、実はそれによって全てを清算して、本当に神様と平和に生きる、そのような道を開いてくださっています。私たちは、そういうイエス様の十字架の姿を見上げながら、本当の和解というものが訪れるときまで、十字架を見上げ、その御業に励まされながら、御言葉であるイエス様を見上げて、忍耐すべきは忍耐し、祈るべきは祈り、そして最後の和解の希望を持ち続けるものでありたいのです。アドベントのこの時、主イエスキリストがこの世においでになったのは、ご自身の肉を裂き、血を流すことで、私たちを清め、新たにし、そして神様の御前で、和解の使者として、私たちを立て、用いてくださることだったのだ、そのことを覚えたいと思います。私たちは、神様の御言葉である十字架の主に、いつも伴われ、慰められ、励まされ、勇気づけられながら、今日を生きる。ここから、御言葉によって、裏打ちされているものとして、また新しい歩みに進んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、御子は目に見ることのできないあなたの御姿であり、そしてあなたとの和解をもたらすためにこの世においでになり、教会の頭として私たちの生活に常に伴っていてくださることを聖書から聞かされています。細かなことまで全てが理解できないことがあるために、私たちはともするとその小さいわからないことを重大に考えてしまい、主が私たちの頭として常に伴ってくださっているのだという大きなことに心を向けるのではなくて、むしろ分かることができない弱い自分自身の姿の方に私たち目を向けがちですけれども、どうかあなたが誠の御言葉を持ってこの世界を作り、今日なお持ち運んでくださり、そしてその主の御言葉によって私たちの人生も持ち運び、私たちを終わりの日の完成に向かって形作ってくださっていることを信じる者として歩ませてくださいますようにお願いをいたします。私たちが主イエスキリストの十字架と復活から始まって、その土台の上に立てられて、今生きた体の枝としてそれぞれにこの人生を与えられ、またあなたが用いてくださる中で生かされていることを本当に感謝をいたします。どうぞ一人一人に与えられている人生の技をあなたの御言葉に慰められ、励まされ、勇気づけられて精一杯果たしていくことができますようにお導きください。あなたの御名をたたえ、御言葉に聞き、心を平らにして このように仕え、隣人に仕え、歩むことができますように、どうぞ私たちを御言葉によって治めてくださり、主イエスキリストが誠にこの私の主ですという証を立てることができますように、私たち一人一人を顧みてくださいますようにお願いをいたします。あなたが救いを必要としている大勢の人間のために、私たちの時代、この社会の中にもキリストの体である教会を建て、私たちを用いてくださることを本当に感謝をいたします。すべてが完成され、刈り贖われる終わりの日に至るまで、どうか私たちがこの世に踏みとどまり、主のしもべとして精一杯に証の技に励むことができるようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして